ネットラジオアートミズ初場所朝にこの番組を聞いている皆様おはようございます。お昼から夕方にかけてこの番組を聞いている皆様こんにちは。夜から深夜にかけてこの番組をお聞きの皆様こんばんは。今このタイミングから始まりました新しいネットラジオ、それがネットラジオアートウィズ初場所です。私がパーソナリティのテイク S ミズです。よろしくお願いします。この番組は、期間番組として年に4回の放送を目指してます。劇団制作者 NPO 法人ライトリングの菊友、インプロバイザー、コンタクトインプロダンサー、アマチュア落語家など、まあ、多方面に私活動しているテイク S 水が、まあ、その行った先々で知り合った、まあ、大人たちから聞いた、まあ、情報をこうバケツリレーのごとく紹介する、まあ、情報番組です。はい。改めまして、テイク S 水と申します。まず自己紹介なんですけれども、まあ、この名前ですね、テイク S 水っていうのはもう自分の本名をこうもじったとこからできてるんですけれども、私ラジオパーソナリティですと吉田照美さんファンなんですよ。でその吉田照美さんという人が、まあ、2007年頃ですかね、その頃にCD デビューをしたんですね。小島なんとかさんという人と CD デビューをされた時にその名前を吉田をもじってワイダー、テルミをもじってティムってつけて、まあ、これをひっくり返してティムワイダーさんっていうのを名乗ってて、あ、その頃自分もなんかいつか名前をつけるときに参考にさせてもらおうと思ったのがこれ始まりなんですよ。ただこれラジオパーソナリティ用に作った名前では特になくてですね、この後後半のこの番組の核にもなってくるんですけれども、私はね2009年頃に躁鬱病を患ったんですよ。で、まあ、その頃私は演劇制作の制作者さんをそのなりわいにしてまして、でその頃まで普通に本業で活動してたんですね。でそれがまあ過剰に働きすぎたことが原因で、まあ躁鬱病を患ってしまいまして、でそれでまあ入院をするときにもう今振り返ってみれば命の恩人になるような先生になったんですけども、その病院の先生が、いやあなたのようなタイプはもうとにかく休みなさい、もう入院して外の世界と一旦絶縁をしなさいって言われて、で、まあ、それで入院を進めてくださって、で、まあ、入院したんですよね。で、まあ、半年ぐらい入院して、まあ、2010年に、まあ、仕事復帰するっていう時に、まあ、年の初めに、まあ、友人たちと毎年新年会をやってるんですけども、その時にある事件がありましてですね、その制作者としてそのチラシに名前が載るっていうことは一つステータスなんですよ。まあ、それに対して名前が載らないっていうのはまあ、メインで活動してるわけではない、名を名乗るほど活動してないぞという、まあ、そういう逆発進にするっていうことをその新年会の目標にしたんですよ。2010年、私はどんなに仕事しても私の名前が世間には載らないという、そういう目標を立てたんです。普通載せるのが目標にもかかわらず載せないことを目標にするってちょっと珍しいパターンのことをして、そういうことを目標にしたんですけれども、どうしてもメインで入りたい企画公演が入ってしまいまして、もうとにかくそれは入りたいあった。で急遽本名でない名前が必要になったんですよ。その時に名前をつけようと思って、これは中途半端に自分だと分かり、でもこれは本名で入ってないんだからという2つの意味を込めて名乗ったのがこのテイク S ミズというのの始まりなんです。でその時に関わったのがもう今も続いてるんですけれども、ザ・プーチンズっていうテルミンとギターのデュオで、今タワーレコードとかにちゃんと CD も並んでるような、そういうちゃんとしたアーティストなんですけれども、なぜか入り口はコントだったんですよ。演劇時々2時間の本公演っていうのをやったりとかするような、ちょっと演劇に随分と倒れ込んでくるようなユニットだったんですけれども、でそれでそのスタッフをやるときに僕はこの名前を使った で僕はもうこれそのプーチンズの公演をやるときの限定ネームにしようと思って、これでその頃は1回きりだと思ったんです。ところがまあ1回参加だけじゃちょっとあれだなっていうことで、もうこれはずっと名乗ろうと、公演 DVD 作った時にもうこの名前がクレジットされたんで、あ、もうできるだけその頃は自分としてはずっとスタッフ続けていきたいなっていう思いもあったんで、もうこの公演に入る時はテイクエスミズ、ザ・プーチンズの公演ライブの時はテイクエスミズで行こうという時に、まあ、始まったっていうことなんですよね。こういう時にね、別に名前載せなきゃいいじゃんっていう意見ももちろんあるんですけれども、これはその制作スタッフっていうのにはプライドがありましてですね、それで作ったのがこのテイクエスミスなんです。吉田照美さんがね音楽活動してた時に持ち込んだんですけど、ちょうどザ・プーチンズも音楽活動してる団体だったから、あ、これはちょうどいいなと思って、そういう長いあれがあって生まれたのが、はい、テイクエスミスという名前でございます。よろしくお願いします。ネットラジオアートウィズ、記念すべき今日最初のコーナーは今日の内容前半。あのこの番組をどうしていきたいかっていう話なんですけれども、あのこの番組はあの今私の目の前にはあのラディキャスの代表でありこの番組のミキサー兼編集兼ディレクターを担当してらっしゃる小塚さんがいらっしゃるんですけれども、この他に今私あの友達にちょっと構成作家をお願いしてるんですよ。今回は別に何もついてないんですけれども、次回からはついていきます。あ、こう聞くと、あ、スタッフの人がいるんだ、なんとラジオ番組らしい、真剣に作ろうとしてるんだなっていうのが伝わってくると思うんですけど、やっぱこの番組をエクサの小塚さんと相談をしてて、あのね、清水さんね、やっぱ演劇や落語やらやってるんですから、そういうのを生きる番組制作をした方がいいですよって言われまして、でそれでいろいろ考えたんですけれども、とりあえずあの番組の前半に関してはもう期間ごとにテーマを決めて、それについてまあお話をしたりメールを紹介していく時間にしたいと思ったんですね。でもこれね、1回のネットラジオの番組にねメールなんてそう来るわけないわけですよ。そういうこと重々承知してるんですよ。そのために私は今構成作家を入れようとしてるんですよ。どうせ本家のラジオもそんなもんじゃないですか。だってよくなんかあのいわゆるさキー局の1日 2,3 時間やるような番組だったら、新番組でももう元々タレントさんとかそもそもその局とかについてるリスナーさんがいて、もう始まる前からすでに固定客がいて宣伝もたくさんして1回目だろうとメールもハガキも来るんでしょうけど、たまにあのアイドルの箱番組ってあるじゃないですか。15分とか30分ぐらいの、いつ始まっていつ終わるんだかよく分かんないような番組。あとそれこそあの地方にあるコミュニティ FM とかの番組も、まあ体裁予告おはがきとかメール募集してるんですけど、ああいうのに送るリスナーさんっているのかな。ね、私すっごい不思議なんですよ。ラジオ感覚で募集してると思うんですけど、あのコミュニティ FM の番組にメールを送るはがき職人って、まあ私見たことないなと思って、あの私今まで東京のそんなそれこそキー局とかもう、あと地方のローカル局っていうようなラジオ番組出たことないんですけど、コミュニティ FM は何度か出させていただいてるんですよ。あのコミュニティ FM っていうのはあの一般的にあの市とか区とかの単位で、まあすごい受信範囲が狭いラジオ局のことを言うんですけど、東京にもあるんですよ実は。でその番組終わっちゃったから言っていいと思うんですけど、あの私あの出身が静岡県の富士市なんですよ。でその富士市のコミュニティ FM っていうのが2006年頃に開局をして、であのその時若者をターゲットにした番組っていうのを夜の7時から1時間帯番組であったんですよ。珍しいですよ、その時間に帯番組が1時間って。しかもリスナーのターゲットは若者で、いやあのね、そう一応ターゲットとしては学生とか、あとの地域で活動する若者を、あの 若者に出演してもらえるような番組を目指してたみたいだったんですけど、それで私に白羽の矢が立ったんですけど、夜7時ってね、そもそもみんな聞いてないんですよ、ラジオって。みんななんかテレビ離れだとか言われてますけど、それでもまあゴールデンタイムですよ、あの時間帯は。で、学生はみんな塾とか行ってさ、部活とかから帰ってくる時で、で、若者、地域で活動する若者にとって仕事終わりのやっぱり6時7時っていうのはもうそのぐらいの時間から、その公民館とか集会所とかあるいはスタジオとかに集まってなんかやり始める時間帯だから、言っちゃうなんですけど完全に狙いが外れてたんです、その番組は。で、まあそう、コミュニティ FM ってやっぱそれでもこういう番組よりははるかにお金かかってるんですよ、ああいうのって。ちゃんとスポンサーさんもいるし、で、そうやって朝から晩までやっていて宣伝とかもしてるような番組に私は呼ばれて行ったんですけど、3回目ぐらいの時にあの友達を連れて行ったんですよ。ゴズロリを着てるような、その方が出てもいいよって言うから連れて行って、で、オープニングでなんか聞きたいことありますかって聞いて、あ、髪の長い女の子と短い女の子だったらどっちがいいか聞きたいですっていうのを聞いて、それに対して1枚だけ来たんですよ、メールが。3回出てその1回だけですよ、メール来たの。そんぐらい、あ、ラジオを聞いてる人からメールとかをもらうっていうのはハードルが高いんだっていうことをもうすっごい知ったんです。分かってます、一般的にそういうね、メールとか来なくてもそれでもテーマを決めてテーマに沿って話をしていきたいんですよ、やっぱり。で、まあこの番組そもそもラジオですから、まあ、第1回目って、もう今日が1回目で次2回目なんですけど、募集する1回目の春場所のテーマ、ラジオについて、まあ、ラジオについてって広すぎるかなとも思うんですけど、まあ、ラジオについてちょっとこれは言ってみたいなとか考えてることとかちょっと聞いてほしいなっていうようなことを募集しましょう。これでうちのね、協力してくれる構成作家陣の大喜利力っていうのが分かりますよ。一般のなんかリスナーさんからもし来るようなことがあったら、なんか景品差し上げましょう。うん、だからあのラジキャスステッカーとかそういうのまあないでしょうけど、いや、慌てて作る人とか全然ないですよ。おはがきやメールね、一般から来ないって言いたくもないんですけど、暗くなるから。でも、もし来て採用されて、やっぱ採用するからにはなんかお景品送んなきゃっていう展開になるんですから。だからメールを送ってくださるあなたの力で番組やこのラジキャス自体が動きますよ。あなたの力でね、歴史が動くんですよ。もうこういう方するとなんか楽しくないですか。でも実際今ラジオってそれこそキー局でも景品ってステッカーとかじゃないですか、ほとんど。あれ嬉しいんですかね、もらって。タクシーで貼ってるところぐらいしか見たことないですよ、私。昔はなんかおはがき採用されたらテレホンカード3000円分とか番組グッズとか、だから景品の質も良かったと思うんですけどね。だからこういう話もそうですよ、ラジオとしてどうなんだろうってことの一個ですよ。次は春場所だから、多分それこそ3月か4月ですよね、ちょうど改編期だから、もうそのあたりについてもいろいろとね、まあ、こういう番組が始まるらしいですと、期待してます、あの番組終わっちゃって悲しいっていう話。あ、ちょうどだから今日冒頭の方で吉田照美さんの話をちょっとしたじゃないですか。その吉田照美さんの番組だって終わっちゃうんでしょ。なんか OB であの人なんか文化放送の夜だ昼だ朝だってずっとやってて、それが終わっちゃうっていうぐらいですから。じゃあもうこんな感じで皆様からのラジキャスを動かすかもしれない一枚、何書いても動きますよ今だったら。で、構成作家陣が何ラジオについてどう考えてるのかっていうこともね、書いて送ってくださるんですよ、この人たちが。っていうところでお待ちしてますっていうところで、あ、ここで一曲かけられたらいいんですけど、権利の関係でかけられないので、このまま次のコーナーへ行きます。今期のメンタルヘルス。さて、後半の方なんですけれども、ちょっと要所要所で話を挟んだんですけれども、私昔躁鬱病を患って入院してたんですよ。で、まあ せっかくねラジオをやるからには、まあ、ちょっと有益な情報も発信していきたいのと思いまして、で今回はちょっと、この書籍の方を紹介したいんですけれども、杉山夏子さん書のうつ姫なっちゃんの陶月という本を紹介したいと思います。この本はですね、2009年1月に出版された書籍なんですけれども、まずこの本との出会いからお話ししますと、ちょうど私が入院したのが2009年の7月だったんですね。で、まあ一月ぐらい経った頃にその定期検診をした時に主治医の方から、江住さん、同じ病気の方の同病気とかを読んだらいいと思いますよって言われたんですよ。その方が前向きになるし、やっぱこうどうしていいか分かんないと思うんでって言われて、確かに本当に入院してて怪我してるわけでも何でもないから、ちょっとなんか自由が取られたぐらいの本当にその程度の入院だったんで、結構一日それこそラジオ聞くか本読むかしかなかったんで、あでもちょうどいいなと思ったんですよ。で病院のすぐ隣に、まあ、図書館があって、まあ、いろいろ探したんですけれども、まあ、小さいところだったのもあるし、そもそもその頃メンタルヘルス系の闘病の本とかは全然なくて、なんか硬い研究本みたいなのとかあったんですけど、なんかそれが、まあ、少し離れた近所の本屋さんの闘病のコーナーみたいなところを探してたら、まあ、何冊かそこではあったんですけど、それでもまあ40歳前後ぐらいの方の、まあ、体験談ぐらいしかなくて、まあ、大体そういうのって家族の存在がどうだったとか、まあ、お仕事でこんなことがあってとか、休んでどうだったとか、そんな本ばかりで、やっぱちょっと当時学生にも近かったような私だったんで、あんまり実感がわからなかったんですよね。なんか、これといって参考にもう身近にも感じられなくなってて、そしたら今紹介したこのうつ姫なっちゃん陶月が平積みになってたんですよ。平積みって言ってももうそういうコーナーだから、まあ5冊もないような感じなんですけど、こういうテーマの本ですし、まずねこの想定が、まあ、他の本と少し違って闘病本っていう風には見えないような表紙で、見た感じ若い女の子のアップから入ってて、読んでみるとあんまり僕と年齢も変わらないような感じの方が、でまあタイトル通りうつ姫なっちゃんですから20代の方の闘病本で、それ本当に珍しくて、今も本屋さんでまあこういうコーナー見てないから最近はもうちょっと珍しくなくなっちゃったかもしれないんですけれども、その当時もうその本一冊ぐらいしかなかったんですよ。でも帯のところに、まあ、これがこの書籍のキャッチコピーでもあったんですけど、東大卒うつ病ニートっていう触れ込みで、いないですよ東大はね、まだしも、まあ、学生からニートになったそういう時期のうつの自伝的なものが、まあ、どうやって立ち直っていったかっていうか、まあどうやって付き合っていったのかなっていううつのことと、でその頃どういう感情で過ごしていったとか、で著者の方はまあこれを出版された時はもう作家活動とかをされていらっしゃったんですけど、その書籍の方はまあ発症した高校時代ぐらいから、まあ大学受験浪人した頃とかで、東京で大学生活を送っていることとかが主で、そう、あと何を身近に感じたって、同じ静岡出身だったんですよ。あ、多分この方は、この方が卒業したのはあの高校だろうなっていうような、容易に想像できるぐらいの、あ、そう、漢字の中身の方なんですけど、全編漫画構成で1ページ1エピソードでもうこれもサクサク読めてしまって、なんで漫画なのかなっていうと、この人が漫画オタクだからっていう、すごい、そんなそれだけで漫画にしたのかよっていうような感じもしたんですけど、まあ、活字だとちょっと重くなっちゃうようなエピソードとかも入ってるんですけれども、それも、まあ、もうリストカットしたとか拒食症になってしまったとかっていうこととか、でもそういうののエピソードとかの一つ一つを重くもせず、まあちゃんと向き合ってちゃんと立ち直って生活ができてるんだよっていうことを が伝わってくる、なんか希望の持てる展開になるんですよ。漫画のオチとかにもな、オチがそういう一個の一個のエピソードにもありますから。で、そう、先ほどね東大卒と説明したんですけれども、薬学部のご出身の方なんで、あの薬についての情報とかもちゃんと入ってたんですよ。結構もう未だに薬に頼るのは逃げだとか、そういう風潮も強いですし、もう精神病系の薬なんて麻薬みたいなもんだっていう言い方をする人もずっといるんですけど、いやでも眠れない夜に苦しんで起き続けるより、眠剤使ってでもしっかり寝た方が体にはいいわけですから。で、だからちゃんと続けていればもう薬なしの生活もできるようになるっていうこととかもしっかり書いてありますし、すごいやっぱ病院に対しても薬に対しても、そういうなんだろう、制度とかに対しても抵抗がある方はすっごいいらっしゃると思うんですよ。私も未だにこういう話をしたりすると、近い方とかに薬に頼るなんてっていう方も多いんで、ただ少し前からメディアリテラシーって言葉があるように、正しい知識を持っていれば薬は怖くないと思うし、逆にも お医者さんとかから言われるままの状態も良くないと思うんですよ。そういうちゃんとリテラシーを持つつもりで、まあ、当事者の方だけでなくその周りの方にも読んでいただいて理解を深めるにはいい一冊かなと、ただあんまり上の世代の方には、まあ、合わないかもしれないんですけどね。漫画なんで、まあ、好き嫌いもあると思うし、このほのぼの感がちょっと苦手っていう方だとちょっと、難しいかもしれないですけれど、でも、ここで終わらないのが、この作家さんはあのシリーズみたいな感じで、何年後かには前編活字の当図本とかも出してますんで、まあそういう抵抗のある方は、こっちの方が、そう、活字の方が、まあどっちかというとちょっと対策とか傾向とかを掘り下げられた内容にもなってますんで、もし機会がありましたら、機会があった時にそちらの書籍も紹介したいと思います。もう一度、書籍の紹介をいたします。杉山夏子さん著、うつ姫なっちゃんの唐うつ記、うつ姫はもう難しい漢字のうつにお姫様の姫、ひらがなでなっちゃんの戦う唐うつ記、講談社から本体1200円で販売しています。今のエンディングの時間です。まあ、こういった内容ですよというのが伝われば嬉しいです。この番組を、制作放送しているラディキャスでは、この他にもたくさん番組がございますので、そちらも、ぜひお聞きください。あ と、この番組からのお知らせですが、まあ、一つはそうメッセージを募集してるんですよ。言いましたよね前半で。そう、メッセージをくださる方は、ラディキャスネットの方に、送信フォーム、番組メッセージ送信フォームっていうのがありますので、そちらを使っていただくか、もしくは、メールの方で、アドレスは、info.ws21@gmail.com、 info のスペルは info.ws21@gmail.com です。来月のテーマ、ラジオについて、まあ、春先ですから改編についてとか、まあ本当にラジオについて一言言いたいなとか感じることがあれば、もう幅広く募集しております。感想などもお待ちしております。あと、まあ、今期のメンタルヘルスの感想とか取り上げてほしい情報などもお待ちしております。さて、次回は春場所ということになるんですけれども、まあ明日はどうなるか分かんないようなご時世ですから、もう本当無事に2回目の放送がありますように。もう去年はなんかオリンピックが夏にあったから、もうなんか世間全体が1月だろうが2月だろうが夏はオリンピックっていう雰囲気があったんですけど、なんか世の中の方向性がちょっと2017年は見えてこないので、どこに行くのかな。あ、なんかでも国政選挙がねありそうな雰囲気もちらほらあって、あ、都議選じゃないですか考えたら。あ、じゃあ春はなんかそういう雰囲気になってるんですかね。はい、でもこの番組ではもう本当 ね、明るく楽しい放送を発信していく所存ですから、はい、春橋もよろしくお願いいたします。では次回は春に、あともしくはもうこの放送自体は何回でも聞いていただけますんで、もう1回と限らずに2回3回ともう同じようにまたお耳にかかりましょう。スタジオは、テイクエスミズ、演出小塚剣でした。ではまた次回です。